Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1950回、10月14日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そしてすきちゃんが入ってこないぞ。おいおいコインはいいから早く入っておいで、けいちゃんお散歩さんこんばんは。あれ、すきちゃんトラブル、もしかして。てるちゃんこんばんは。あ、入ってきた入ってきた
あれ、
どうした？
私ボケ取るのかな、
うん、
まず一つ目は違う。一つ目は、
うん、
iPhone からみっちゃんの声が聞こえてきたっけ。あ、やばいやばい、あの AirPods つけてなかったと思って慌ててつけたら、みっちゃんが好きちゃんあれって言うけ、え、入ってる入ってるよって言ってもなんか聞こえんふりするけさ何、私を陥れようとしとるんかと思ったら、
もしかしてコインを送ったのが入ったつもりだったのか。
そうそう私結構ヤバめです。あ、入ってなかった。
もう休むけんボケとんだなジミちゃんこんばんは
あ、ジミちゃんどうも、いろいろお世話になりました。先ほどはありがとうございました
ありがとうございましたはい、まず最初にあの台風19号でお亡くなりになられた方も、7時前フジテレビは50名という人数だったんです。 NHK はこれ6時現在ですけど49名、14人の行方不明者に204人の怪我人ということでね、被害に遭われた方にはお見舞いを申し上げたいと思いますよ。
なんかもうちょっとちゃんと言ったら思いますよじゃなくて
思いますはい。車が使ってたの誰だったっけ。
小白さん。
小白さんだったか。小白さんとこはあれから大丈夫なのかな。
わからん。
あれ以降 LINE に書き込みがあったっけ、琥珀さんの。
いや、今日 LINE 見てないけわかんないですけど、ちょっと今見てます。
うん。
琥珀さん、おはようって言ってるよ。
あ、ほいじゃあまあまあ、無事ではあるんだな。
いや、もうね、
うん、
それこそ、そうなんよ。だけまずはその千葉県で竜巻が起きた。
ああ、そうだよな、台風が出て
きた。市原っていうけ、え、いっちゃん、市原じゃなかったっけと思っていっちゃんに連絡して、で、うん、いっちゃんは自分はなんか避難区域ギリギリのところだっけ、なんとか大丈夫だけどって言って、それより江口さんところが 大丈夫かなとかいう話で、今度江口さんに連絡して、で江口さん、うん、大丈夫ですかって言ったら、江口さんはもうこの大変な時なのに仕事しとるとかって言うけ、ええー、みたいな話になって、そのなんか普通休みたいのに、その会社的に休みじゃなくてとかっていうの聞いて、うん、やれやれ大変だなと思って、で今度はのぶすみさんの辺、あ、じゃあ、あのね、最近はね、もう、忙しくて、多分それは聞い取られんかもしれんけど、昔、かさとんさんって、
うんうん、
京都府にも来てくれたんだけど、かさとんさん、結婚して名字変わって、今、岩手かなにいるんだけど、うん、まさに今、かさとんさんが住んでいるところが、えらいことになっとるけで、かさとんさんに連絡して、
うん、
うん。で、返事来たんだけどね。かさとんさんとかもなんか、大事に育ててる野菜が水に浸かったりとかしとるし。で、次は、あれだ、のぶすみさんとこ。で、のぶすみさんにはダイレクトメール送ったんだけど、もう返事がなくて。まあ、でも実際その自分が水害とかに、あ、来てる、大丈夫でした、来てる来てる、
おお、
あ、よかった、
やってよかった。
いや、なかなか自分大変な時にね、心配してくれる人がおっても、なかなかね、バタバタしとったら返事できんかったりとかはあるけど、
まあね、
いやー、なんか次から次に幅広い範囲で、
うん、まあ、日本列島あちこちに爪痕を残していっちゃったね、台風19号は、
うん、だって離れとるこの島根ですら結構風がすごかったじゃん、
うん、島根はその大きな被害みたいなのはないみたいだけど、鳥取の方はなんか崖崩れとかで停電してたり、
梨が
な、
梨の被害が出とるしね、梨も
落ちとるだろうしな、停電は東北電力管内で今2700戸、東京電力管内で36300戸、停電が続いてるみたいですね。まあ数は減ってきとるわな。
まあやっぱりえらいことでしたね。なんかフェイスブックにそのすごい風雨の動画を上げとる人もおったけど、こんなにすごいんだと思ってびっくりした。雨と風の勢いがもうすごいなと思って。
確かにね。
いやー、ちょっと大音だよね、長野の新幹線もえらいことになっとるし、水使って
車両使っとるしな。
ちょっと今までにないよね、こんだけ、ちょっとこんな、
まあテレビとかで言ってたぐらいだっけ、まさにその通りになったよな。
まあすごいね、前から近づく前から言っとったけど、
まあ、川の氾濫とかはどうしようもないよな。
もうね、すごい台風来るって分かっとるのに、その立ち打ちがしきれんっていうのがなんか悲しいよね、うん、その自然には勝てないっていうのがね、
うん、そうですね。
他の人が大丈夫だったかな、
うん、避難するぐらいしかないよな。
いや結構ね、リスナーさんの住んでる地域をずっと通って行ったっけね。
そうだな。というわけで、まあ被害とかがもしあれば、空海は遠回しにしてそっちを優先してくださいね。ジミーちゃん、好きたん、あたしボケとるのかな、見たん、うんって言ってたけど気づかなかった、だって。
気づいてます。しっかり聞こえてますよ。
ハサトンさんは宮城県何市？
これ都前だったっけ？
都前？
都前市？都前市じゃなかったっけ？都前市じゃなかったかいな。まさにここよね、あのテレビで、
うん、
この地域が出た。そうそうそうそう、
都目市だって。
都目市。
うん。散歩さん、うちのあたりも暴風圏に入ったからかなりビビってたけど、西側だったから風の向きと風速、台風の速度が打ち消しちゃったのか、ほとんど風は吹かなかった。嫁が横浜駅近くにいるけど、ベランダの物干しが風に吹かれてガタガタ言ってる動画をインスタグラムに上げてました。ああ、横浜の方は、風が強かったんだな。はい。というわけで、まあ、これで終わりじゃないからな。まだ来る可能性あるからな、台風は。十分今後の台風にも気をつけてくださいね。
寒くなったら来んでしょ？
でもまだ10月だからな。海水温もまだ結構高いからな。
でも今日寒いよ。明日もっと寒いんでしょ？
まあ確かにな。寒くはなるけど、海水温が高いから台風の子供ができた時にはどんどこどんどこ大きくなっていくからな。
なんか、今何着ていいかわからんよね。もう。なんか
洋服はね、
今日あれしよう、衣替えしようと思って入れ替えかけたんだけど、フリースとか、
うん、
まだいらんよねって思ってまたしまってで、結局半袖の上になんか羽織ればいいわみたいな感じで、今中途半端にやめた。
でやめた
大阪に行くとき何着るんだろうって、ずっとなそれで頭抱えとく今。
確かにね。
三つんはね、三つんはね、ほっとったら何も、あ、そこら辺にあるもん、ひょいひょいって切るけ。この人の分も考えんといけんけ、大変もん。
まあ男なんてそんなもんよ。
じゃあ放置しとこうか。
いいよ、放置しといても。
家で家で、AUGM の日は、まあ、普通の格好させんといけん、あの、端がないように。普通の格好して。
はい。それじゃ本編の方いきますよ。
はい。
はい。まず最初は、台風絡みのニュースを紹介したいと思いますが、CNET ジャパンにあった記事です。ヤフーや幕開けが台風19号の災害支援募金を開始という記事が上がってました。10月12日に非常に大型な台風19号が日本に上陸しまして、13都県に特別警報が出され、長野県、これ千曲川だったっけ？線の曲がる。千曲川をはじめ複数の河川が氾濫、各地で土砂崩れが発生するなど大規模な災害となったと。これを受けてヤフーは、ヤフー募金において、平成元年台風19号緊急災害支援募金の受付を開始しています。この募金には3000万円を上限金額としてヤフージャパンからマッチング寄付が適用され、マッチング寄付が適用され、寄付額が2倍になるとしていますということで、寄付した金額と同額をヤフーが出すってことで、例えば1000円寄付したらヤフー側から2000円分被災地に送るということだそうですね。集まった寄付金は被災都道府県もしくは被災市町村へ義援金を予定しており、被災地の復旧活動、 被災者の生活再建を目的とした支援活動にも使用される場合があるとしています。詳しい使い道は決まり次第、募金ページのほか、ヤフー募金のウェブサイト、ツイッターやヤフー募金アカウント、ツイッターのヤフー募金アカウントなどを通じて報告しますと。また、クラウドファンディングサイトの幕開けも、台風19号による災害の支援募金を開始しています。支援コースは1000円から100万円までの10通りを用意しており、集まった支援金は地方自治体などを通じて被災地に寄付され、義援金のほか災害復旧活動、災害活動において利用される予定です。明確な寄付先は現在検討中とのことで、決定次第プロジェクトページやコミュニケーションページで報告しますということだそうですね。はい、義援金の受付が、まあ、とりあえずこの記事の中ではヤフーと幕開けですけども、他のところでも始まってるんじゃないかなと思いますけどね。
幕開けって初めて聞いた。
あ、クラウドファンディングで幕開けっていうのは結構名前は聞きますよ。日本がやってる、日本でやってるクラウドファンディングサイトですけどね。はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。
あ、エグちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
エグさん大変でしたね。
土曜日は横浜あたりを走ってました。
台風の中ね。
散歩さん、この名目だとソフトバンクの通信設備修理工事に使える気がするけど。あ、ヤフーのやつ？そう、これは使わないんじゃないかな。散歩さん、幕開けでセサミミニを入手しました。なんだセサミミニって。ちっちゃいゴマ？はい、次は iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、ティム・クック CEO、 台風19号の被災者にお見舞い、支援提供も約束という記事が上がってました。アップルのティム・クック最高経営責任者 CEO が、日本の広い範囲で大きな被害をもたらした台風19号による被災者へのお見舞いを述べるとともに、被災者へのサポート提供を約束していますということで、ツイッター上に、ティム・クックさんコメントを上げてらっしゃいます。私たちの心は台風19号の被害に遭われた皆様と共にあります。アップルは支援策を支援策をご提供できるよう準備を進めています。どうぞ安全にお過ごしください。ハートマーク日の丸ということでね、アップルも支援をしますよということのようですね。
すごいね。
ちなみに昨年の夏の西日本豪雨でも、アップルは無償修理をやってたということですね。
で、国使った人とかいる
の？まあ携帯電話とかは自分で持ってるからそこまでじゃないかもしれないけど、マックとかは、水に浸かってしまったとかっていうのがあるかもしれませんけど、そういうのも多分修理対象、無償修理の対象になるんじゃないかなと思いますね。はい、それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアさんにあった記事です。国内3キャリア、台風19号に伴う支援措置を発表、利用料金の支払い期限延長などという記事が上がってました。ソフトバンク、 KDDI、 NTT ドコモは13日、令和元年台風第19号の被害に伴う支援措置を実施すると発表しました。国内3キャリアは主に台風19号の被害を受けて、 災害救助法に適用された地域に住むユーザーを対象に支援措置を実施すると発表しています。処置内容によって対象ユーザーが若干異なる可能性もありますと。キャリアによって対象が異なることがあるかもしれないということだそうですね。災害救助法の適用地域は13日午後0時時点において12都県の308市町村になるということだそうです。で、ソフトバンクさんは、通信サービスに関する支援処置として追加データ購入料金の無料化、利用料金の支払い期限無償化だね、利用料金の支払い期限延長、ソフトバンクのインターネット接続サービス、固定電話サービスの月額基本料金などの減免、電話機、接続機器などの破損、紛失に関する交換費用、修理費用の減免及び無償化。あとはソフトバンク電気に関する支援措置として、利用料金の支払い期限延長、不使用月の電気料金免除、基本料金の免除、一般送配電事業者の設備の影響により、おうち電気、暮らし電気、これフィットかな、 FIT 電気プランを使用できなかった期間の基本料金の減額を打ち出してますと。KDDI については月額基本料、付加サービス利用料の減額、支払い期限の延長、一部手数料の減免、au1net、昔 au 光っていう名前だったと思いますけど、名前変わってるんですね。au1net、移転時の工事費の割引等、au1net のレンタル機器の無償交換、受付手続きの緩和、携帯電話修理費用の減額化、携帯電話購入時の特別割引実施、付属品の無償提供、PC、スマホなどのデータ普及サービスの支援措置、電気料金などの支援措置、データチャージ後利用料金の無償化ということですね。NTT ドコモについては付属品の無償提供、携帯電話機購入時における特別割引の実施、故障修理代金の一部減免等、携帯データ復旧サービスの無料化、一部手数料の無料化、受付手続きの緩和、ドコモ光の基本料金等を無料化、ドコモ光等に関する一部機器の無償提供、料金支払い期限の延長、失効した D ポイントの返還ということだそうです。ソフトバンクについては Y モバイルも同等ということだそうですね。ジミーちゃんはご飯を食べに行ったと。
ねえ、言っちゃ
う。
なんかした私、ツイキャスのタイムライン真っ白になって何にもなくないんだけど。
え？そうなの？
うん。
お散歩さん外出から帰って玄関に着くとオープンセサミって言って、ああ、鍵開けるやつか。言うのは私でなく iPhone なんだけどね、Apple Watchでも操作できる。ああ、を幕開けで手に入れたと。スキちゃんが次つけた URL はスキちゃんのところで見えてないってこと？
いや、だけどさっき上げたニュースも消えた。
なぜ？あ、なんかスキちゃん。あれ本当だ、真っ白になってる。一旦その白いとこ引き下げて再読み込み
させてもらう。やった。
一旦抜けてみる？
うん、なんかすごい
今スケちゃん一旦抜けました。はい、それでは次の記事、これスケちゃんが貼ってくれてるんだよな、iPhone マニアさんにあった記事ですiPad 13.2 ベータ2、ちょっと待ってくださいね、スケちゃん戻ってきました。どう？
ごめん、ニュースに出てきた。
出てきた。なんか不具合があるんだな。
何でしょうか。
はい、iPad 13.2 ベータ2、2018年 iPad Pro が分鎮化する問題が発生という記事が上がってますね。iPadOS 13.2 ベータ2を2018年モデルの iPad Pro にインストールしようとすると、iPad Pro が動作しなくなる問題が発生しています。Apple は iPad Pro 向けのアップデート配信を停止していますということはそうですね。13.2 ベータ2を iPad Pro にインストールしようとすると、アップデートが途中で失敗し、DFU モードを使っても動作しなくなってしまったという書き込みが、マックルーマーズの読者フォーラムに相次いでおり話題となっていると。で、アップルは現在 iPad Pro 向けの iPad 13.2 ベータ2の配信を停止しており、アップデートを試みてもエラーメッセージが表示されるようになっていますと。マックルーマーズはアップルはすでに iPad Pro で正常に動作するバージョンのリリースを準備しているようだと指摘していますということで、今から iPad Pro、 昨年モデルの iPad Pro にベータ版を入れようとする方はぜひやめてください、近いうちにちゃんと動くベータ版がリリースされると思いますよ。はい、次はね、カタリーナでの問題です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 MacOS カタリーナのメールアプリに不具合、メッセージが消失という記事が上がってました。先日公開された MacOS カタリーナにアップグレードすると、 Mac の純正メールアプリでメッセージが消失する不具合が確認されていますと。Mac 純正のメールアプリでメッセージが消失する不具合が発生していると、メールアプリ用プラグイン開発者のマイケル・サイシーはブログで注意を呼びかけていると。問題が発生するのは MacOS モハベから MacOS カタリーナにアップグレードした Mac のメールアプリで、メールボックス間でメッセージを移動するとメッセージのヘッダー情報だけが残り本文が消えてしまうそうですと。この不具合は影響を受けたメッセージやメールボックスを見るまでユーザーが気づかないだけに深刻だと蔡氏は指摘していますと。で、もし消えてしまった場合、タイムマシンバックアップからの復元が可能ということだそうですね。あ、タイムマシンからじゃなくても、メールアプリのファイル、そしてメールボックスを読み込むを選択することでメッセージを復元することもできるということだそうですよ。私はこの現象起きてないけどな。すべての Mac でというわけではないのかもしれませんけどもね。もしメールが消えてしまった場合、メールボックスを読み込むを選択して、読み込み直してみていただきたいと思います。なんか好きちゃん、あって言った？
また、消えたから。
それは困ったね。
なんだろう。だけ、
うん、
全部タイムラインに何が来てるか全然わからんけ。いいですかね。
はいよ。あ、小暮さんコインありがとうございます。
あ、小暮さんこんばんは。
うん、
だい、
はい、それでは次は PC ウォッチにあった記事です。 MacOS カタリーナでフォトショップに複数の互換性問題が発生という記事が上がってました。アメリカのアドビは MacOS カタリーナにおいてフォトショップバージョン 20.0.6 以降の互換性についてヘルプページを公開しました。Photoshop バージョン 20.0.6 以降では MacOS カタリーナを動作対象 OS としていますが、現時点で複数の互換性の問題が報告されており、 Adobe はそれらの解決まで OS アップデートを保留することを提案しています。って今頃提案されても困るよな。この互換性の問題、名前をつけて保存ダイアログでファイルの名前付けオプションが正しく機能しない問題、これはファイルの拡張子が、拡張子の指定が無視されたり、コピーとして保存してもファイル名にコピーが追加されないなどですね。Apple の認証を通っていないサードパーティーのプラグインが読み込めない。あと動画のレンダリング処理が完了しないという内容だそうです。はい、ということで、まあ、Photoshop の方で不具合が発生しているということで、これはもう Photoshop のバージョンアップを待つしかないという感じにはなってますね。はい、小暮さん、画面が緑色。え？画面が緑色？コメントの画面が緑色になってるってことですか？ゆきちゃんは画面が真っ白になるって今言うとるんですが、なんか問題が発生してんのかな？
ツイキャスの不具合？
ツイキャスのアプリ？
画面が緑、あ、また消えた。もうやだもん。なんかよそのとこ行って戻ってきたら、戻ってきて開いたら真っ白になってる、うん、なる。
ほー、どういうことだ。なんかバージョンアップが来てたのかな、もしかして。
へ
ー、バージョンアップで不具合が取り込まれたのか。
そう、でも困るけ、そんな
ツイキャスビュアーにバージョンアップが来てる気配はないけどな。
ツイキャスなんかすごい字悪いよ、最近ずーっと。Wi-Fi 使えなくなってからずーっと。なんか、私たちが、空海が行く道は何ぞあるの？
何ぞ？
小
暮さん、予想はちゃんと表示するな。え、うちだけ？
そら、え、何？また？なんかやったでしょ、みつさん。
え、僕何もしてないよ。
だっけ、うちなんか降りづらくなってきた感じ？
マジか。はい、それでは次の記事いきますよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。アップルウォッチのチャレンジ企画、体育の日チャレンジ開催中という記事が上がってます。
体育の日、
アップルが本日10月14日限定で日本の体育の日に合わせてアップルウォッチのアクティビティアプリでアクティビティチャレンジ、体育の日チャレンジを実施していますということで、はい、8時なのであと4時間ほど時間ありますんで、まだの方頑張って。このチャレンジは本日中に30分以上のワークアウトを行うとクリアとなっており、クリアすると限定バッジやアイメッセージ用ステッカーがもらえますと。
え、3種類あるの？
ね、どうだ？どうなんだ？もっと種類あるような気がするけど、毎回。3つってことはないと思うけどな。あの、体育の日の。 体っていう字とか。
いやいや、ここの L、これは何？これは絵文字？
これは iMessage 用のスタンプです。あ、スタンプじゃない、ステッカー。うん。
ステッカーってどうやって出すんだ
っけ？iMessage 立ち上げて、iMessage、メッセージ立ち上げて、あ、今これ僕 iPad で見てるから、あれかな、下の方にあの写真とかアプリとか、選ぶとこがあるでしょ。
うん。
そこの中の、アクティビティってのはどっかなかったっけ？
ステッカー？
うん。
ステッカーってこの間作ったやつとかがあるとこだよね。
あ、違う。下の方に、あの写真とかストアとか、いろいろ出てない？
いや、あるよ。
そこの中にアクティビティってない？
あるよ。
それを、押してやると。
ああ、出た。
これどこまで？全部で8つじゃないな。どこまでだろう？7つかな全部で。
22。
え？あ、それは古いのが含まれてるでしょ。昔もらったステッカーだと思うよ。
今まで見たことないんだもん。
あの、左上から7個だと思う、これ。なんかバランス取ってるのとか、ヨガっぽいのとか、あの、そんなことしたら腰が痛くなるよ、みたいなの。まで。
え？何の話？
ステッカー。
え、そんなんないよ。
あるでしょ。
え、そんなことしたら腰が痛くなるってどんなこと？
今ちょっと待って、スクリーンショット撮ってあげたけど。え、そのサッカーはそれ違うよ。それ、今スキちゃんサッカーのステッカー送ってきてくれたけど、それは古いよ。今、私が送りましたけど、スキちゃんにアイメッセージを。届いたかな？
え、ないよ、私、こんなの。
え、
なんで？なんで？
この日の丸の中に2019って出たのはね、ない？
ないよ。あれ？私、まだゲットしてない？
あれ、嘘？
あれ今日ゲットしたって言ってジミーちゃんに報告した時にはあったのに今見たらなくなってる。
おや？どういうこと？
消えてる。2019が。あれなんで？私ジミーちゃんに送ったよね写真。うん。ジミーちゃんにね撮ったって写真送ったんよ。ほら。あれ、なんで消えるん？
僕は出てますよ。
撮ったことにならんかった。な、私 iPhone なんかおかしいん今日。何？
再起動させてみないけんかもな。
iPhone を？
うん。ケイちゃん、カエルは見えてるよ。ああ。こんなまんざらツイキャスが悪いわけじゃないのかな。ジミーちゃんお帰り。お散歩さん不正発覚で没収。スキちゃん不正だった？
ん？
でもなんかスキちゃんアクティビティなんとか言ってメッセージ仕事中に来てたぞ。
だって今日はあの買い物しながら体を動かしてたもん。
うん。そのうちまた出てくるんじゃね？
え、何分だったっけ？ 30 分だったっけ？
30 分。ジミーちゃん、あのバッジは不正だったの？
いや、ちゃんと出とったのに。
いや。
でも、ちょっと分かって、今からちょっと頑張るけ。
はい、それでは次の記事です。あの、 その今日の体育の日チャレンジのバッジ自体が表示されないってこと？
今ね、
あのこれから頑張ってねってとこにもないってこと？
何これから頑張ってって、
クリアするとそのバッジに色がつくけど、クリアするまではバッジグレーじゃない？そのグレーのバッジも出てこない？体育の日チャレンジの、
バッジ出てるよ、ちゃんと色ついて。バッジのとこ行ったら、
あ、バッジをほなもらってるってこと？ちゃんと、
うん、だけど表示されないの。あ、出てきた。どういうこと？あれ？今度は出てきたで。意味が分からん。
この状態で i メッセージって表示させたら、さっき僕が送ったのと同じのが出てこない？ 7 個。出てきた？黙ってる。
出てきた。
出てこないのか。あ、いや、出てきた。
いや、いや、なんか白、真っ白な丸と真っ白な六角形だけ、え？と思ったけど、今出てきた。
あ、動き出すでしょ、そのうち。
なんかおかしいな。
そうだね。いや、僕もあの30分ワークアウト終わった直後、表示されないから、あれ？表示されないぞと思って、しばらく投げといたら、バッチが出てきたから、何かがあるのかなって気がするけどな。
すごい初めてだ、このステッカー。
うん。
でも送る人がおらん。
i メッセージで送れるじゃない。あ、i メッセージもだけど、そうか、i メッセージしか送れないのか。そうだよな、 LINE 上には送れるもないわな。
なんか i メッセージ結構楽しい機能いっぱいあるのに、 i メッセージでやり取りする人がおらんけさ。つかんね。
はい、それでは次の記事は愛はありがとうさんにあった記事です。 Apple TV プラス日本時間11月2日土曜日サービス開始、通常月額600円、新しい製品の購入後は1年間無料という記事が上がってました。 Apple の定額映像配信サービス Apple TV プラスが日本時間の10月2日土曜日にサービスを開始されますと、これまではプレスリリースや公式サイトで米国の発表内容を訳して11月1日開始とか11月1日登場とアナウンスされていましたと。で、今回正式に、Apple Japan からプレスリリースが出てまして、公式サイトも更新され、ついに11月2日からとして日本のサービス開始日が明らかになっていますと。まあアメリカの11月1日だから日本の11月2日になるってことなんでしょうね。Apple TV プラス月額600円、600円出す価値があるのかな。プラス、
プラス。
ただこの記事の中では最初の1ヶ月とか無料になるって話が出てないよな。いきなり課金されるのかな。そんなことはないよな、多分。お試しはあるよな。あれ？
ん？
いや、この記事の中のリンクをクリックしたら、Apple のプレスリリースのページに飛んでいったけど、あ、これ9月10日のリリースか。11月1日サービス提供開始って書いてあるのは。かが正しいんだろうな、多分。はい。まあ、無料期間があったらちょっと見てみてもいいかなって気がしますけどね。
Apple TV プラスって Apple TV で見るんだよね。
違う違う。iPhone とか iPad とか。あ、もちろん Apple TV でも見れると思いますけどね。 Apple TV プラスっていうアプリがあるでしょ。 Apple TV プラスじゃなくて Apple TV って書いたアプリか。
どっかで見たな。
どう、うん、あのアプリの中から見れますよ。
あ、あったあったあった。でももうちょっと先だね。
うん。お散歩さん、先月 Apple TV 買ったけどセーフ。あ、1年無料もらえるってことかな。はい、続いて iPhone マニアさんにあった記事です。Face ID がサングラス着用時に時々動作しないのはなぜか Apple に聞いてみたという記事が上がってました。iPhone X、XS、XR、11、そして 11Pro に搭載の顔認証 Face ID の精度は最近飛躍的に向上したとされていますが、サングラスをかけている時にうまく動作しないことがあります。アメリカメディアのビジネスインサイダーはどうしてこの現象が起こるのか Apple に問い合わせましたと。で、問い合わせた、問い合わせて答えが返ってきたってことかな？あ、答え返ってきたんだな。Apple に Face ID がなぜサングラス着用時に時々動作しないことがあるのかを問い合わせたところ、詳細な理由が明かされましたと。Apple によると Face ID のデバイスのロック解除を行うには目、鼻、そして口の3つの顔のパーツが必要とのことです。これらの要素の1つでも欠けていると Face ID はうまく働かないということらしいですね。 Face ID は赤外線ライトから波長領域930ナノメートルから950ナノメートルの赤外線を照射して赤外線写真を撮影します。Face ID がサングラスをかけた状態でも機能するためには高透過率の低反射のレンズである必要があるため、パイロットが使用するような反射率の高いサングラス着用時は顔認証がうまく動作しないことがあると。要は目、鼻、口がはっきり出てれば Face ID は認証してくれますよってことみたいですね。だからマスクがダメなんだ。口を隠してしまうから。鼻を隠すってことはまずないよな。はい、ということで、まあ反射率の高いサングラスとかをかけた時には気をつけましょうねということみたいですよ。あれ、ジミーちゃんが URL 間違ってないって来てるぞ。
ん？
2つ同じ URL が上がってるぞ。あ、スケちゃん見えないのか。
間違ったってこと？
うん、今のあの Face ID の記事のところに Apple TV プラスが2つ同じのが上がってる。
そうなんだ、すいませんね。
はい、今スキちゃんが訂正しますからね。
はい
はい、これが正しい記事でした。
ちゃんと記事見てるんだね。
次の記事の URL をお願いね。
ちょっと試してみたんよ。
iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone SE2 は容量 64GB、128GB で399ドルからクオシ予想という記事が上がってました。 Apple サプライヤーに独自の情報源を持つアナリストのミンチークオシが iPhone SE2 に関する新たな予測を明らかにしました。同氏はこのところ立て続けに iPhone SE2 関連の予測を発表していますということで、どうもやっと出そうですね、 SE の後継機種。液晶は 4.7 インチのディスプレイを搭載して iPhone 8によく似たデザインになると繰り返しています。で、今回の予想ではさらに踏み込んで、ストレージ容量が 64GB と 128GB の2種類となり、カラーはシルバーとスペースグレー、そしてレッドの3色になると述べました。また価格は399ドルからになるとの予想も明らかにしていますということだそうですね。ちなみに iPhone SE、 こちらの 16GB、 一番容量のちっちゃいのが2016年発売時の価格で399ドルだったそうですね。その後、16GB モデルは、399ドル、日本では52,800円だったそうですね。で、その後 16GB モデルは44,800円に値下げされてますと。で、2017年には容量を16と64ギガだったのを32ギガと128ギガに変更し、価格は32ギガ版は16ギガ版から据え置きの 44,800 円、128ギガバイトモデルが 55,800 円に設定していましたと。で、ノルチップですけども、A13 一番新しいチップじゃないかな。で、メモリー容量は 3GB になる見通しということだそうですね。 A13 は乗るけども、カメラの性能を落とすのかな、もしかしたらって感じはしますけどね、はい、SE2 信憑性がだんだんなんか高くなってきましたよ。
これにしようかな、安いし。
399ドルだからな、お安いっちゃお安いよな。はい、それでは今日はすきちゃんお休みだったので、記事を探してきてくれてますので、すきちゃんの記事を紹介してもらえますか。 URL を私が貼りましょうか。
いいです。
いいですか？
いいです。
せっかくツイキャス立ち上げたのに。
だっていつも貼ってくれないもん。
たまには貼ってあげようと思ったのさ。
はい。これはですね、ヤフーニュースの記事です。今日、出雲駅伝ありましたけど、うん、大学駅伝。もうね、なんと来年の話なんです。来年は10月第2日曜日開催、フジテレビ競馬優先でスタート時間も変更へってことで、 IP ニュースではございません。地元ネタといえば地元ネタなんだけど、ちょっとえっと思ったんで紹介させてください。
はい、
出雲駅伝は始まった当初からの体育の日、その昔10月10日っていう日だったんですけれども、体育の日に開催っていうのがもう定番できました。で、まあ、今年も今日体育の日10月14日にあったわけなんですが、
うん、
来年は、東京オリンピックがある関係で、体育の日がその7月に置き換えになるんですよね。
そうですね。開会式のとこ移動しますね。
そう。で、そのために来年は祭日がないので日曜日にやりますっていうことらしいんですけれども、うん、ただこの日曜日フジテレビさん競馬中継やるんですよね。
ですね、
うん、でそのことが原因で、そのちょうどいつも通りに出発したら競馬のある時間にゴールすることになるから、その大学駅伝のスタート時間を早くするっていう話になってるらしいんです。それがまだその30分早くなるか1時間早くなるかまでは決まってないそうなんですが、それを聞いた駅伝関係の大学の皆さんが、フジテレビは競馬の方が大事なんだねって、出雲駅伝は優先順位が低いんだと 嘆くように話していたという。
確かにな。
なんかそこまで、
まあ、どっちが歴史があるか言ったら、まあ競馬の方が歴史はあるっちゃあるんだけどな。
いやね、ちょっと苦い、
ね、
もう最初この記事見た時になんかその来年っていうことがよくわからんで、なんかその第2日曜日に開催って書いてあるけど、あれ今日月曜日なのになんでこんなこと書いてあるんだろうってしばらく理解できずにいたんですけど、よーく読んだらへーってちょっとびっくりなあのニュースなんですけれども、で私例年出雲駅伝の時間って家でちゃんといい子して見てるんですけど、今年に限ってあの外出したんですけど、えらい波乱な展開だったみたいで、青学はダメだった。
5位、うん、
で国学院大学が初優勝か、
初優勝になってるね。
しかもなんかゴール600手前670メートルのところでなんか逆転したとか、各その1区間2区間とかでそのトップの大学が違っとったりとか、結構今年の駅伝面白かったんだっていうのがちょっと
後でしたと
見たかったけど、まあスポーツニュースでおさらいするしかないんだけどね、っていう。でちょっとおまけなんですけど、まあ今回その台風19号の影響があってね、今日出雲駅伝に出る選手の皆さんって普通に考えたらいつも土曜日もう練習で走ってるわけだけど、計画運休でもうね土曜日じゃダメっていうのがあったじゃないですか、
うん、
それでなんかねその飛行機もなんか結構その何前倒しで11日に移動する大学が多かったんだけども、出雲行きの航空便満席、まあ飛行機ちっちゃいしね、便数も少ないけど、もう満席で、なんか飛行機がダメだったらしくって、で、その出雲駅伝の大会運営してるところが手配した、伊丹空港行きの航空飛行機を東京から。
ほうほう、
なんか大阪だけ伊丹空港着の航空便とバスを利用して選手は出雲に入ったそうです、うん、今回。だから
早いとこは金曜日の飛行機で入ってきた大学もあったみたいだけどな。
それはチケット取れとったところでしょうね、ちゃんとこっち出雲で練習するとか、うん、でじゃないところはもう飛行機の手配ができなかったんで伊丹に着いてからバスに乗る、うん、で普通なら羽田から出雲って1時間ちょっとじゃん、1時間10分ぐらいでしょ、着くんだけど、ね、
うんうん、
今回羽田伊丹出雲バスで6時間かかったっていう。
そうか、
うん、だけど選手の皆さんも大変だったろうし、関東の学生さんたち、まあ、関東というか東日本の学生さんたちはその地元のこと、自分のね、うん、その生活圏のことはずっと心配だったろうなと思って。
まあそうだな、
うん、
そっか、そんな裏話もあったらね、
うん、
もううちの会社はこの体育の日ほとんどが仕事だからね、なかなか私は見る機会ないけど、会社の上をあのフジテレビの中継用のヘリコプターが飛ぶんで、あ、今頃走ってんだなっていうのはわかるけどね。
もう後に今先にも一緒に見たの1回だけですよね。
そうだね、沿道で見たことあるね。あれたまたま休みだったんだよな、
うん、もうなんかあの沿道で見るっていうのがもう本当に一瞬の出来事でびっくりした。でしかもその選手の人たちがテレビで見るより早いこと走るのが
早いよな
あんな速さでずっと走るんだと思ってちょっとびっくりしましたけどね。
うん、お散歩さん、そりゃ金になるもんフジテレビ的にはね。てるちゃん、 駅伝選手はみんな同じピンク色のシューズ履いていた。多分ナイキのやつ。ああ、そうだったんだ。
え、どこの大学も？
みたいだね。ナイキが提供したんじゃない？ジミーちゃん、ヤフーコメントでは富士の中継は散々な評価ですね。そうなんだ。映像プチプチしとったかな、もしかして。江口さん、JRA との契約で3時から4時までは競馬の中継をしなければならないとのことです。
そうなんだ。
F1 の日本グランプリの日本グランプリが中継されないのも同様です。ん、中継されないの？
競馬が重なる系？
はあ、そういうこと。まあ
最近 JRA と提携、
F1 の中継しないもんな。今ダゾンかなんかで見れないじゃない、F1 は。この週末だから鈴鹿で日本グランプリやってるよな。
知らない。
で確か予選は中止になったんだよな、その台風の影響で。てなとこで以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらいますかと言ったところで、スキちゃんが切れたぞ。何があった？スキちゃん iPhone 一度再起動させた方がいいのかな。戻ってこれるかな。月ちゃん再起動を示す。日本語入力もおかしくなってる。んーじゃあツイッターのコメントは私が紹介しましょうか。金曜日収録中かな、これはのぶすみさんですね。あ、これは読んだか。これは読んだやつか。1949回が上がって、上がって、この方はこれは違うだろうな。シャープ空海ばしかつぶやいてないけど。イクラムさんが1949回聞いてくれて、今年は AUGM 東京フル参戦の予定でした。前夜祭だけは開催されたけどキャンセルしました。行ったら多分帰ってこれなかったかもです、ということでいただきました。ありがとうございます。AUGM 東京準備万端だったんですね。なんか1月に再度仕切り直しということらしいんでね、そちらの方へ参戦してくださいね。ありがとうございます。それからうーちゃんが台風の爪痕ということで写真を上げてくれてるんですが、これリンクが切れてるのか URL が違うのか、写真がツイッター上で表示されてません。ツイートボットだけかな、もしかして。写真を上げてもらったんですが見れないよ。はい、続いてチュリーちゃんが1948と9を拝聴。台風19号で被害を受けられた方々にお見舞い申し上げます。行政区内では避難施設が6カ所設けられたものの、住居地域は関係ありませんでした。本当に過去にない大型台風でした、ということでいただきました。ありがとうございます。そうですよね、まさかあそこまで被害が大きくなるとは思わなかったですね。特に川の氾濫、まあ、多少水は上がることはあるのかなと思ったんだけど、あそこまで被害が大きくなるとは私もびっくりでしたよ。ありがとうございます。 小暮さんですね。プロパンガスはガス漏れ警報器等の安全装置が応答しないと電話回線で通報されるので、電話回線も死んでれば通報されないけど、生きていればセンターから確認の電話がかかってくると思います。もしその電話に出られないとリモートで停止されるでしょう、ということでいただきました。ありがとうございます。そういう仕組みになってるんですね。あ、もう一つ、停電してても電話回線は生きているから要注意。停電で電話機が動作しないからといって回線が死んでいるわけではない、ということで1949回聞いてくれてますね。ありがとうございます。そうか、あの最近の呼気で電話が取れるやつは 100V つないでるから停電になると電話が使えないような気がするけども、実際には電話は生きてるんですよね、電話回線は。ありがとうございます。それからジミーちゃん、体育の日って今年で最後だってってことでいただきました。ありがとうございます。そうなんだ、今年が最後の体育の日なんだ、今日が。じゃあまあ来年はしょうがないですよね。オリンピックで日にちがずれるんで、再来年以降はこの10月に祝日が1個減るってことになるんですね。なんてこったいってことですね。はい、ありがとうございます。お、スキちゃん帰ってきたぞ。おかえり。
ただいま。なんかエアポッツの調子が悪いな、なかなか接続ができなくて。
エアポッツが、
エアポッツもおかしい。
何もかもおかしい。
iPhone だね。
変えろってことか。
ケロケロ。
小暮さんがこんな感じということで写真上げてくれてますが、コメントのとこじゃなくてアートワークが緑になってんだ。お、これ好きちゃんとは現象が違いますね。
これは何、他の人のコント？
いやー違うんじゃないかなと思うけどね。
なんかなんか干された。
うちはちゃんと、あ、まあ、うちは表示してるけどな。
この顔がいけんのかな。
お散歩さんとこは変わらないって。いつもと変わらないよって。ジョーちゃんこんばんは。なんか
こんばんは。いろんな影響が出てますね。
ジミーちゃん、スキちゃん、スキタン、再起動示したか？
ん？示したよ。
再起動示すって消えたから。
私最近文字の入力なんか下手くそだな。
はい、そして江口さん、今宵の一杯、昨日のラグビースコットランド戦の勝利を祝って乾杯。スコッチでありながら日本の水ならの樽で熟成したお酒です。あ、シーバスリーガーだか。
いや、っていうか江口さん安心した、普通にこうやって写真上げとるけ。私心配しとったのに。ああ
、小暮さんとこ表示されるようになったって。
あ、よかったよかった、
はい、よかったよかった。まあ、いつもと変わり映えにないアートワークですけどね。はい。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。3連休は、スキちゃんいかがでしたか？
3 連休は、なんか結局、何もしないな、またいつものことだけど。もったいない。まあ、今回は何言ったっけって、その台風があったっけ、ね。
あ、まあね、
風は強いし、なんか大阪行く準備したいんだけど、
うん、
出雲に行きたかったんだけど用意感で、で、うん、美容院に行こうかと思ったけど用意感で、結局自分で髪染めて自分で前髪切って、
大丈夫か。
し。
斜めになってないか、斜めに。
斜めも今流行ってんだよ。流行ってんだよ。いつも言うじゃん。なんか面白い話ないって。
うん。今日も言ってほしい。
うん、言って。
なんか面白い話ある？
面白いかどうかはわからんけど、ちょっと私の最近そのフリップ入力？
フリック。
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 フリック入力がすごくおかしくて、なんか言っとるよ、自信。
最低、あ？東京のど真ん中で5弱だけど、これは多分間違いだろう。あ、誤報だ。取り消しになった。
なんだ。
びっくりするじゃん。
びっくりした。
で、フリックが何？
最近すごく下手くそなんよね。でね、うん、友達が明日誕生日なんだけど、すごくアジサイが好きな子で、そのアジサイをドライフラワーにしたりとかする、すっごいアジサイ好きな子がおって。で、あのね、アプリで手作り雑貨とか売っとるアプリがあるじゃない。
あ
ミンネとか、クレ、クレマとかって、その、手作り作家さんが、いろいろなもの作って売ってるところで、アジサイのピアスを見つけて、うん、わ、これすっごい素敵だなと思って、で、余裕、10月の初めに頼んだけ、間に合うだろうと思ってたんよ。
うん。
そしたら、この休みに入って、ふと思い出して、あれ、そういえばまだピアス来んなと思って、で、その、ピアス、お願いした作家さんのところに、メールをしたんですよ。
うん。うん、
で、なかなかその返事も来なくておかしいなーって思って、うん、返事来てないよなーって確かめようと思って、自分の打った文章を見たんですね。
うん。うん、その問い合わせのメールってこと？
ええ。
うん。
そうしたところが、
うん、
なんかとんでもない文章書いとって。
え？とんでもない文章。
ちょっと聞いてくれる？
うん、
ちょっと読むけんのから、私が打った文章。
はい。
10月6日に注文しましたが、発送はいつ頃になりますでしょうか？もう一回言うか。全部ね、ひらがなで書いてる、しかも、ね、漢字に変換せんこう。10月6日に注文しましたが、発送はいつ頃になりますでしょうか。で、私、これさ、見たときに、相手の人、頭で、やばい人から、やばい人がなんじゃないかと思われたんじゃないかと思って。なんかその、やばい人が注文してきたんじゃないかって思ったんじゃないかなと思って、私このこれを送った後によくよく読んだら、その注文してから届くのに、作るのに、その送るまでになんか14日かかるって書いてある説明を見てなくて、ちゃんと。
ああ、2週間か。はあ。
で、その注文するときにピアスかイヤリングかをお知らせくださいっていうのもしてなかったんよ、やばと思って。で、その後に、次の日に、その相手の作家さんから、なんか、
うん、
明日、ピアスで発送するので待っててくださいってメールが来たけ、その後に私、うん、もうね、
うん、
私の確認不足にもかかわらず、昨日は大変失礼いたしました。で、
今度はちゃんと
書いたんだけど、ちゃんと漢字もなんか3度ぐらい確認して、うん、よしと思って、で、その、友達がね、アジサイの大好きな友達、友人の誕生日なので、ついつい焦ってしまいました。何卒ご容赦くださいませ。 彼女の喜ぶ顔を思い浮かべながら商品到着をお待ちしておりますって書いたけど、一切そのことに触れられん、こう商品発送しましただけ来た今日。すごいやばい人だと思う。絶対やばい人だと思うんだよ。だってこれね、発送はいつ頃になりますでしょうから、もそうでや、こんなん来たら、ね、私がこういうのもらったら、わ、大丈夫かいな、ちょっとやばそうな人だなって絶対思うもん。やけちゃんとよく見て、その歌うといけんなって思います。最近すごくフリックの間違いが多くっていけないですね。
なんで急にフリックがおかしくなったんだ。
あ、これなんかその自分が思うその今だってこう、例えばこの文字を出すのに今だってシャッとしたと、なんかこうそのシャッとするタイミングが合ってないのかもしれないね。位置を間違えてるっていうか、あ、なんですかねと思って。
気をつけましょうね。
はい。でもう一個、
うん、まだある。
もう一個なんか言おうと思ったんだけど
忘れた。思い出せるか。
二つあるって言ったよね。
うん、これは忘れたパターンだな。
ね、ごめん、今ちょっとね、LINE が来て、ちょっと今動揺したっけ、頭がパーンって飛んだ。
LINE が来た？
うん。なんだっけ。
なんだっけ。なんだっけ。と僕に聞かれても。それはわからんで。
あれ？また消えたよ？私、2019年が、あ、太鼓の日のバッ
ジ。おかしいな。それはまだアップル側の問題か？出たり消えたりって。
あ、バッジのとこ行っても消えてる、10月14日のやつ。ということは、ステッカーも消えた？
出っ放しじゃないのかな。
あ、ステッカーも消えた。あの、ジミーちゃんのところに送ったのが最初で最後だった。なんで？
何が起きてるの？アクティビティアプリを再起動さ、起動させ直してみたら？それでもダメか。
アクティビティアプリ？
うん。上にスワイプして、一旦終了させてもう一遍読み込ませる？
ダメ。
なんかほんじゃ、アップル側の問題かもしれんな。
え、私だけ被害者なの？
わかんない。
なんかね、今日のやつ、10月チャレンジは、エクササイズ570分分の355になってるよ。570分？
570分？
違う違う、これ体育の日、10月チャレンジは違うけ。あれ、体育の日消えちゃった？
あの日の丸みたいなやつ。
うん。消えた。
またそのうち表示されるんじゃない？
なんだろう、
その消えたり出たりっていうのは。
私なんかした？
なんかしてかした？なんかやらかした？
何した？
ジミーちゃん、僕がスキタにとって最初で最後の男。
ちょっと返せ、ジミーちゃん、このステッカー。返してくれ。
ジミーちゃんか、犯人は。
あ、また出てきたよ。
どういうこと？
どうなったの？
どういうこと？
どうなってんの？
知らないよ。
おかしいっけ？私だけこんなわけわからんことになったの？
わかんない。 なんかアップルで障害が起きてるのかもしれないよ。もしかしたら。
私だけじゃなくて？
うん。
この今日のやつは、何分だったっけ？
30分。
何でもいいから？
うん、確か何でもよかったはず。
何でもいいからワークアウト？
そうそうそう。何でもいいからワークアウトをすればいい。OK。
ちょっとごめんね。喋っとって、ちょっと久しぶりに息子が、ちょっと。
ああ、息子ちゃんの LINE か。
うん。なんか、あの子も意味不明な、走っとるねとかって来たっけ、あの、アクティビティ見たんかなと思って。
ああ、そうかもしれんよ。めったにすることがないのにと。もしかして痩せる気になったのかって思ったんだね、息子ちゃん。月ちゃんみたいに皆さんとこうアクティビティ消えたり出たりってことはまあないよな、多分あるのかな。私も最初にチラッと言ったけど、チラッと最初じゃなかったか記事の中で言ったけど、30分終わった直後表示されないこと確かにありましたからね。今はずっと表示はされてるけど、まあ消えないようにちゃんと押さえといくだわ。
押さえとくって
指で押さえといたら消えないかもよ。
あと何言おうと思ったんかいな。
結局それは出ずだな。
二つあるって言ったよね、私。
うん。二つある言うとったで。これは出てきそうにないな。自分で振っといて。
明日から仕事だよ。
いや、今日も仕事した
よ。違う、そうじゃない。違う、違う、そうじゃない。そうじゃない。
何この休みの間の出来事。
休み何の話しとったみっちゃん。
何の話しとった、その
ア
ジサイのアクセサリーの話。
もう一個なんだっけ。
もう一個は僕は何にも振られてないぞ。
そのことじゃないんだけど、あ、そのことじゃないけど、3連休はね、そうそう、外に、ベランダに置いとる洗濯機の蓋が
壊れた
と、扇風機のコードが一部、中のあのワイヤ
ーワイヤー
が出てた、出てることに気づいた。
危ねえ。
電気製品が2つ。あとは
壊れ出すと続けて壊れるよな、いろんなもんが。
そうよね。テレビも買いたい買いたい言いながらだし、ガスコンロもだし、天井についてる電気もだしって思い出したらもう嫌になる。本当に。あとは、
ジミーちゃんがね、月間チャレンジのノルマは途中ですぐ変わる。あ、月間チャレンジはね、なんか変わることあるよね。AUGM の写真を、AUGM で写真を出すのに承認をもらわない件とか。もう承諾してもらったという、前提で。
もうもらってないです。でも皆さん優しいから。
優しいから。
てか、あの、承諾もらってないけ、あれなんですよね。土曜日に一応、なんちゃってリハーサルじゃないけど、打ち合わせ、あの、うん、普段しなれんけ、もうなんか、すごいなんか、適当に流すような感じで打ち合わせしたんですけど、みっちゃんが、
まあ、きっちり台本作っても面白くないからな。
だけど、ここは、なんか、僕が言う、ここは私に言えとかっていう場所、言う場所、喋る場所がもう決められとってね。
うん。
決められとったけど、みっちゃんがキーノートを初めて頑張ったんだよね。うん、なかなかいいですよ。
お楽しみに。
で、最初の部分だけね、ちょこっと写真撮って LINE にあげようとしたらね、止められた、ダメって。
まだ内緒って。
ダメって。お楽しみに。てか、そんなに楽
し、
あの、
楽しみにするほどでもないけどな。
リスナーさんはまだね、うちのことがわかるけ、あれだけど、知らん人、どんな反応しんさるんかなって、ちょっと心配。
確かにね。まあ、知らない人は多分、ポカーンだと思うよ。ポカーンで、ん？どうした？
うちのボクちゃん下に落ち
てえこんな収録終わっとこうかジミーちゃんジョブズさんみたいなキーノート見れるそんなものそんないいものは見れません江口さんそういえば今日スーパーに行ったら商品がなくて驚いたあ驚いたらな驚愕したあまだそういう状態なんだなということで、スキちゃんの家の下に息子ちゃんがもう来てるらしいんで、この辺で収録終わっときます。以上、空海 IT ニュース1950回10月14日でした。お届けしたのは
明日からお仕事頑張りましょうね、のスキちゃんと。
今日も頑張ったよ、のみっつぁんでした。それでは、また明日。三四。ただものだんだん。あ、ちなみに今週金曜日は配信はお休みです。
え？
大阪行く前準備でバタバタするから。
すごい早く寝んとね、朝が早いから。
そうだね。
恐ろしい。起きてるのかな？
あ、まるえむさん、こんばんは。さようなら。
え終わるよ。また明日。
I'm not afraid to for it. I mean, IT news.